パワーナインラジオ。この番組はパワーナインゲームズのナインが好きなことを好き勝手に好きなように喋る番組です。ということでお久しぶりです。パワーナインゲームズのナインです。いやー、ゲームは秋が終わりまして、皆さんいかがだったでしょうか。ゲームは秋ね、いろんなタイトルが目白押しすぎてもう大変でしたけども皆さんあれですか、望みのゲームとか変えました？狙ってたゲームとかね。うん、しかもね、狙ってたゲームもクソもねえみたいな。いや、なんて言えばいいんですか。あまりにもこう、ね、ゲームが膨大すぎてさ。まあ、自分はね、ブースの方やってましたんで、ブースから離れられた時間だけつっても結構ねうろついてたんですけど、いろんなとこ見て回ってましたって感じでしたね。で今回のゲームマーケットで、まあ、いろんなところが新作を出してたんですが、今回ですね、自分の経験上過去と比べると、まあ、そこそこ買った方かもしれないです。まあでもな、あれだな、あんま買ってない、あれ買ったっつっても一部そのずるい買い方、ボルカルスとかさ、あれもキックスターターでお金払ってるやつだからさだから別枠ですけど、別腹別財布ですけども、なかなかねそこら辺も含めていろいろ買った感じはしたな。まあボルカルスを買うとなぜか操り人形がついてくるというまあ、事情はね、ボルカルスのキックスターター幕開けの方ですね、見てもらえると分かるんですけども、まあ、ちょっとね、いろんな事情でもって、幕開けのキックの方でお金を払ってた人に対しては、まあ、補填っていうと変ですけどね、まあ、操り人形がついてくると、操り人形新版がついてくるというやつをですね、やってまして、持ち帰るのが大変っていうね。ボルカルスの箱もでかいのに、さらに四角いでかい箱の操り人形なんで、かなりの質量でしたという感じでした。はい、皆さんはどうでした？そのいろんなとこ行っていろんなゲーム買えましたかねっていうところなんですけど、自分が今回その急にね、買ったゲームみたいな、なんか周りの人がおすすめしてるし買ってみるかみたいなので勢いで買ったのもありますし、まあなんか本当に、本当に勢いでねパッて買いましたみたいなゲームもいろいろあったんですけど、その中で一部だけ紹介みたいな感じになっちゃうんですけど、宝石がいっぱいっていうゲームを買ったんですね。でそのゲームが、ルールだけ読んだらなんかもうただのなんか運でめくるだけのゲームじゃんみたいな、なんか悪い言い方するとね、そんな感じのルールだったんですよ。いわゆるその裏面が、岩みたいになってる、トランプのバック背がね、 岩場みたいになってるやつで、まあ、土って言ったもんやから、まあいいや。でめくると宝石があったら宝石ゲットっつって、宝石は別に山札があって、ゲットしたら山札が最初の方安くてだんだん高くなるやつなんですけど、そっから宝石1個もらえると。で他にも盗賊が出た、怪盗が出たら、盗賊じゃない、怪盗が出たら他人のその宝石なりに盗めたりとか、あと鑑定士だっけな、おじさんが出たら、まあ、ちょっと特殊なことするんですけど、マイナス3点なのか、偶数枚数持ってたらこのプラス点に変換されるだとか、なんかそんなのがあるんですけどね。それだけ聞いてると要するに裏にしたカードを適当にめくって1枚めくって、で当たった外れただけじゃん、まあ、ゲームとしては本当にその通りなんですけど、面白いのが外れのカードは裏と同じ絵が表にも描いてあるんですよ。要するにカードバック、カードバックが両面に描いてあるみたいなカードなんですよ。で、それなのでめくって外れだった場合も外れのカードが減らないんですね、バカラ。とはいえそこさ、例えば家族のとこめくって外れ出てたなみたいなことって人間って覚えてるんで、その外れがだんだん増えるとしても、まあ、場所わかるはずじゃん、はずじゃんと思ったんですけど、覚えてねえわっていう外れが15倍、いやもっとあんのかな、十数枚あって、で最後宝石が1枚だけ見つからないみたいなシチュエーションになった時に、どれがめくってたっけみたいなことが分かんなくなるんですよね。 でいい大人がもう行く、もう過去めくったであろうカードをなんかめくって、ないないないないないあったーみたいなことするのがですね、こんなシンプルなルールでちょっと惑わされるのかみたいなことがちょっと面白いやつで、名作の古典ね、海外ドイツボードゲームでミスターダイヤモンドっていうのがありまして、でミスターダイヤモンドはお盆みたいな立体のね、お盆みたいなのがあって、そこの上に、ダイヤモンド の宝石のプラスチックのやつがあるんですけど、そこに台座がついてるの、円柱みたいな台座があって、上にダイヤモンドが置いてあるみたいなのがいっぱい並んでるんですよ、そのお盆の上に。なんですけど、そのダイヤモンドのうち一部のダイヤモンドはお盆と、実はそのダイヤモンドの支えの円柱がネジ止めでびっちり止めてあるんですよ。で自分の手番だったらそのダイヤモンドを選んでピュッて持ち上げるんですけど、ダメな時は持ち上げれないさあいくつだろうってなるっていう、もうそこがもうただただそこが面白いゲームなんですけど、ただやっぱそれもそのお盆のうちのどのダイヤモンドがネジ止めされてるかっていうのが分かんなくなってるんですよね、進んでるゲームが。だそこがすごくよくできていて、超騙されるゲームとしてすごいいいんですけど、まあ、ちょっとそれと近くはある、要するにいっぱい同じものが並んでて、どれが本当にまだ自分がノータッチだったかが分かんなくなるみたいなことで、なんかちょっと似てるなと思いましたけど、非常にだからね、その古典のねプレミアついちゃってるみたいなボードゲームですから、ミスターダイヤモンドはなんで、それの感覚を手軽に味わえるみたいなことで言うとすごくいいのかなみたいな思いました。でちっちゃいこともね遊べるんで、うちは5歳児がいますんで、5歳の子供と一緒に遊んでみても非常に楽しく遊べました、はい、なんでちょっと子供と遊ぶようにねと思って自分買ったんですけど、まあ良かったかなという感じですね。まあ宝石でいっぱい結構ね、ネット上でもいろんな評判が出たりとかしてていいかなと思うんですね。でネット上で評判みたいなね話、その LINE で話をしていくので言うと、まああれですよ、この事前にこのラジオでも言っていたね、どんなスタークシュピーレサークルで、どんなスタークシュピーレさん、日本サークル 合体してるところの、スカウトですね、ワンモアゲームのスカウトがもうね、もうすごい大人気でっていう話は聞きましたいや本当に良かったなと思って、でゲームやっぱね実際買わせていただいて、その後でももう、ボドゲ制作機の仲間内だとか全然知らんは嘘だけど、まあほぼ初対面の人たちみたいなことも遊んだんですけど、いやこれは面白いですねって話にやっぱなりましたね。うん、スカウト作ったカジノさんがスカウトされちゃうんじゃないかってどっかからね、そういう小粋なジョークを無理やり言わなくていいんだよみたいなやつですけども、いやーすごいなと思って、あと矢沢さんね、ホニーゲームのところの、プロジェクトユニバース宇宙ですね、コードネーム宇宙も随分とですね人気が博したらよかったなと思いました。まあプロジェクトユニバース買わせていただいたんですけども、まだ遊べてなくて、でかつあれでしょ、大変でしょ大変でしょって言われたけどプレイタイム的に大変なんで、もうちょっと檻を見てね、なんならそのね矢沢さんご本人と一緒に遊んでついでに演出してもらおうみたいなことちょっと思ってますけども、まあぜひね、なんかそういう機会があればなとか思ったりしておりますよと、はい。で、あんまりね皆さんが注目してなかったかもしれないみたいなサークルさんのところを、いくつかだけ、実は買ったんですが、そのうちの一つがあれですね、バイオゲームズラボさんっていう、このサークルさんはどこにあったかみたいなことを言うとですね実はその、うちの隣ですね、自分たちが販売してたそのブースのもうすぐそばお隣ですねで販売しておりまして、でお隣でさ、お隣のサークルってさ、座ってるだけでも横でさ説明とかインストとか聞こえてくるんじゃん一生懸命そのお客さんに説明してるのがさ、座ってるとさ横で聞こえてくるんじゃん。でそれでどんどんそのゲームの説明を聞いていくうちにですね、これはなんか気になるなと そういうなんか不純な動機までいくんけど、なんかそんな感じででして、それで気になってしまってですね、買ってみちゃいましたっていうのが、お隣の、イミュニタスっていうゲームですね。イミュニタスで、イミュニタスっていうこのゲームが、現役東大医学生が考えたゲームだと。来ましたよ、慶応を超えるね。学歴で企画しないでって感じですけど、あの非常にね、あの僕みたいなのと全然違う高学歴な感じの、しかもあの東大医学部生ですからね、ゲームで、イミュニタスっていうのは、デッキ構築型免疫ボードゲームです。なんで、デッキ構築ゲームなんですよ。でデッキ構築して、やるのが、ウイルスとか菌と戦って勝つと、頑張って勝ちましょうみたいなゲームですよ。でゲーム的にはなんて言えばいいんですかね、協力じゃないんですけど、まあ、みんなで協力して3種類のウイルス菌菌の3種類を、みんなのデッキを構築していくことで倒すんですね。でだから菌を倒すみたいなのも、そのいくつもそのカードの種類が、そんなに良くないですよ。ドミニオンとかと比べてそんなに良くないんですけど、その効果がいろいろあって、それのコンボというかね、大体コンボはもう数値で決まってるんですけど、それで倒していくと。でちょっと面白いのが、あの菌が繁殖しすぎて、もしくはウイルスが繁殖しすぎたら、あの体がもうダメになって死ぬんですね。働く細胞みたいな感じでみんなに協力しないといけないんですけど、協力しつつもスコアリングがあるんですよ、ちゃんと。菌とかウイルスを倒すと、そのスコアゲージが溜まっていって、そのスコアゲージが最終的に高かった人が、勝利者になると。だからですね、体の中の英雄みたいなことですかね、わかんないですけどになるみたいなやつで、なかなかですね面白かったです。ただ免疫を学習できるみたいな多分側面がそのゲーム自体にあるので、そのゲーム化多分するにあたって一つの、なんていうんですかね、菌じゃない、体内の免疫系の機能を2つのカードに分割して持っていたりするんですよ。ほな多分この免疫系 の、の効果は普通に存在するんですけど、それをゲーム的に多分成り立たせるんで、2つのカードに役割を分けていたりとか多分してるんですね。でそうすると同名の同じ名前のカードはないと効果が違うみたいなこととかがあったりとか、あとはそのこれはまだ趣味分かれるとかと思うんですけど、カードの効果がアイコン化されてなくて普通にフラットテキストで書いてあるんで、ちょっと読むのが大変と。で覚えちゃえばそこはいいんですけど、ウイルスとか菌の効果でこの何々の効果はマイナス1みたいなもの、効果が1減るみたいなのもそのテキストで書いてあるんですね。だからそこら辺の噛み合わせがちょっとやっぱね最初難しくて、なかなか難しかったんですけど、でもデッキ構築してみんなで協力して菌やウイルスを倒すって非常に面白かったですね。で反協力みたいのもなんか面白くて、すごい逆にドミニオンのガチの人とかがやるとそのねもやっとするかもしれないですけど、ドミニオンは完全に個人競争ですから、そうなるともうちょい緩くドミニオン的なことを遊ぶみたいなことではねすごくいいんじゃないかなと思いました。はい。でまた今後のサークルさんがまたねいつ再販するか、隣売り切れてたんでね、バッチリ完売してたんで、どうされるのかなってのはちょっと聞いてないんで、気になった方は調べていただければいいかなと思います。はい。でもう一個が、ゲームマーケット日曜日の、もう本当に夕方ぐらいに急にですね、その時間暇になって僕うろついてたんですけど、あれこのサークル面白いゲーム出してるんじゃないって急にお声をかけさせていただいてしまったサークルさんがありまして、コノミストさんっていうサークルさんなんですけど、ここが、どうも聞いてみたら初出店だと。で、重量級の経済ゲーム、上級の時代とかやつですねが好きで、エイジオブスチームとか18バツバツ系が好きみたいないうすごい骨太なサークルさんで、そこが今回ビバレッジっていうゲームを出されていて、でちょっとですねあまりにも興味を引きすぎてですね、いや今ねそのなんかさ せーのでドーンわーとかさ、あとあと面白いこと言えみたいな感じのゲームが比較的ね同時の新作新規サークルで多い中、いきなりですねその重量級な経済ゲームでプレイ時間60分みたいな、いきなりその最初の作品ですって出てくるサークルはすごいなと思って、5年前かな6年前かなみたいな、いやすごい感動したんですけども、いうので、買わせていただいて、そのビバレッジも遊ばせていただきました。ですごいね本当に重いプレイが重い感じのゲームになっていて、でちょっとその買って実際遊ぶときに残念っていうか、まあ同人だから、まあ、それ全然ありなんですけど、紙幣ね、お金が、カウントできる紙幣が一応そのペラ紙に紙を印刷したのくれてたんですけど、ちょっとそれを使うとプレイアビリティ逆に悪くて、あれですね、いろんなゲームで汎用的に使ってくださいってチップセットみたいなの自分が持ってたんで、そのチップを使って、お金の代わりにして遊んでたんですけど、まあ、そこら辺がね、もしそのチップセット入れるとすごい高くなっちゃうんで、まあ、そこはそれでいいと思うんですけど、まあね、その面白かったんですよ意外とね、そのお金の回し方というかね、獲得の仕方みたいなの結構アイデアがあって、あとそのお金を借金するね、エイジオブスチームとかね、まあ、いわゆる上級の時代系、あっちはその借金してなんぼみたいなゲームなんですよ、ゲーム性とかあると思うんですけど、このゲームさらに借金してなんぼで、借金すると利子払わなきゃいけないんですけど、利子払うと、まあ、ある勝利点みたいなのが入ると、だから利子払えば払うほど勝利点が入るという面白い要素があって、でも最終的にはみんな借金、まあ実際は株券発行みたいなねやつになってるんですけど、まあ、それをみんな望んでバンバンしちゃうみたいな形もちょっと面白くてですね、なかなか骨太な感じでした。でちょっとね、自分がルールミスしてたのもあって、もっとねもっとまずくてもいいんじゃないかみたいな感想をねプレイして持ったんですけど、まあ、そこら辺もね、なかなかいやいや面白いとこ出てきたなと思って、楽しませていただきました。あとはね、フクロドウさんが今回出してたホッタイも偉人だっていうのを、ゲームマーケットの前日会ですね、でちょっと遊ばせていただいていて、まあ、たまたまそこで卓が立ったんですよね、そこに参加させてもらったんですけど、あれは面白いですね、完全にもう半分はアイディアの勝利というか、その僕らの知らない何語でしたっけ、その本当に知らない言語のカードがあって、それをコンビネーションにして、それを、Google 翻訳からボイスの音を出して、要するに全然わかんない言語の2フレーズぐらいが音として聞こえると、でその聞いた音を日本語にしてどう書くかみたいなね、ホッタイも偉人だみたいな、 What time is it now? って言われたら、ホッタイも偉人だって書いてみるみたいなことですね。で、それをみんなで書いてみて、 What time is it now? っていうのをみんなでなんか日本語書いてみて、せーのでオープンすると、その芋って例えば単語、ホッタイも偉人だと俺が書いてて、なんか割った芋なんちゃらみたいな書いてお話してたら、芋っていうところ単語は共通してるから得点だねみたいな、みんなが書きそうなその空耳みたいのを書くみたいなですね、非常に超シンプル超シンプルだけどそれ面白くて、でその単語カードがその2つコンビネーションで1つのそのなんていうんですか、文章になるので、前後が入れ替わるとやっぱ日本語の聞こえ方が変わるんですね。だから組み合わせで結構その長い間遊んでも大丈夫なように、なんでそんな真面目に作ってんだよってちょっと思いましたけど、すごいそこ真面目に作られていて、結構その何回も何回も遊んでもその同じ課題がね、あはつまんねえわみたいなことが起きないようにね配慮されていて、さすがだなと思いましたけど、あれはねその面白かったですね。でもワードゲームなんですかね、空耳ゲームですよね、空耳っていう単語も多分正しくは違うんですけど、いやなんかね面白かったです。でただ空耳っていう単語が一番刺さるというか分かりやすくてね、よかったなと思いました。はい、でゲームマーケットは今回2019秋はですね、私どもの方は、 4サークル合同の合同に見えるようにブースを作ってやっておりましたと。なんで、鳥居って私どもは呼んでいたんですけども、ブースに柱みたいなの立てて、でそこに棒を渡して、そこにのれん を垂らしてみたいなね形のやつでやってみましたと。どうなんですかね、その同人のブースが多い B 棟では比較的目立ってたんじゃないかなと思いつつも、まあぶっちゃけ自分のブースの販売数でいうと、まあ全然まあ振るわねえなみたいな感じでした。まあ、ちょっとね、事前の広告とか告知とか、まあいわゆるその認知アップみたいなのも全然まともにできてなかったんで、まあそんなもんかなみたいな数字だったんですけど、まあその割には悪くねえのかなみたいなぐらいですね。まあ40個ぐらい出ましたというところでした。まあ新作でもなくね。で当日の私有で買ってくれた人はちょぼちょぼぐらいですかね。まあなかなかね、その結構ドラゴンズストーンは結構ヘビーなゲームで、ドラフト好き、TCG 好きみたいな人に刺さるんですけど、もっと軽いゲームが好きな人にはみたいなのにはちょっと、まあ、難しいゲームですね、どっちかというとね。なのでまあそこら辺かなみたいなところですかね。まあまあそんなもんかなみたいな感じでした。で、やり方、試作としては結構面白かったなと思うんですよね。その B 棟で4サークル合同で櫓を作って、櫓っていうか鳥居を作ってみたいなの非常に面白かったなと思いました。で、ただ、やっぱね、その当日その櫓鳥居を作って、もう櫓でいいよみたいな感じでした。目立たせても、まあ当日の販売がすごく伸びるかというと、まあちょっと伸びたと思うんですけど、めっちゃ伸びるみたいなことはまあそんなないかなっていうのが正直な感じでしたね。まあやんないよかいいけど、やったから解決する問題ではなしみたいなですね。なんでゲームマーケットやっぱりブースがむちゃくちゃ多くて、で企業側のブースもやっぱ人気高くて、企業側で満足しちゃう人も多分多いと思うんですよ。でそこから同人側に流れてくださる方もいて、ただそれも通り一遍通り過ぎておしまいみたいなね、とりあえずあっち見てみようかとことこと、ちょっとやっぱちっちゃくてわかんないねははーみたいなお客さんは結構多いと思うんですよね。だからそういうお客さんにどうなんかね当日アピールできるかっていうと、まあなかなか難しくて、それよりも、フォアシュピールみたいなね、そのゲームマーケットの事前に私有体験会をやってくださるところが増えてきたというか、まあありがたいことにねフォアシュピールさんとかがあるっていう状況なんで、ああいうところで私有してもらって、で評判がねつけば非常にいいなと、いい評判がつけば非常にいいなと、まあ悪い評判って事前でまあそんな ついてるのも見たことないみたいな、まあなくはないんでしょうけどものがありますんで、ああいう事前の体験会みたいのをちゃんと実施して、いろんな人に触ってもらっているっていう状況を一回作れると、やっぱ販売当日の、ね、販売はすごくいいなって思いましたね。いやそういうの大事だなって、ね、もうセールスマーケティングに近い話になっちゃいますよね。はい。で自分個人としてはゲームマーケットはですね、その今回は初日、2日両方出てたんですけど、初日の、ゲームマーケットの公式の懇親会の方にちょっと参加させていただいて、まあ普通に参加申し込みして参加して、いろんな方とご挨拶させていただいたりとかですね、2日目は普通にあれかな、解散して、うちのね、パワーナイン系のメンバーと一緒にもう打ち上げて、焼肉食って、すっごい今焼肉屋があるんですよ、浦安に。いけねえよってこう聞こえてきそうですけど、もう本当にね、もうむちゃくちゃうまい焼肉屋で、もう毎回、もう久々に行ったんですけど、行くたびにその、これはうますぎて、これは肉じゃないと。これを肉と認めてしまうと、俺が普段食ってるあれが肉というカテゴリーに入れれなくなっちゃうから、肉じゃないむちゃくちゃうまい何かをたらふくね焼いて食ってましたけど、いやそれはそれで最高の打ち上げだったんですけどもそんな感じでした。でちょっといろんな方とねご挨拶させていただいたんですけども、ね駆け足すぎてゲームマーケットの終わりがちょっと正直いろんな記憶がやふやになっちゃって非常に申し訳ないですけど、まあまたねお会いする機会があるかと思いますんで、まあその時はまたよろしくお願いしますって感じですかね。いやいやいやいや、でもねやっぱね、そのゲームマー自体その 現場を開催しているその会場、あとお客さんみたいなののなんか勢いというか熱量というかやっぱ全然すごくて、今度行ってみたいんですけどね。デジタルの方のビットサミットっつって、デジタルインディーズでやってるのがあるんですけど、ビットサミットと比較してゲームマーケットがどのぐらい盛り上がってるのかをちょっと実は見たいっちゃ見たいんですよね。そのデジタルゲームでインディーズが好きな人って、ね、デジタルゲームの結構マニアな人だと思うんですけど、そういう人たちがどのぐらいこう盛り上がってて、でそれに対してアナログのゲームマーケットがどのぐらい盛り上がっててみたいな、ちょっと気になっていて見たいなっていう感じですけど、個人的にはゲームマーケットも本当大層盛り上がっておりますんで、あのお客さんのブース数もね、企業もあるけど、なんでビットサミットよりゲームマーの方が規模でかいんじゃないと思って、ちょっとこれ調べてから喋るよって感じですけどねまあまあ、そんなんで本当にねすごい熱量が多くて、もう作り手もそうだしお客さんもそうだし、非常にねなんかあったけえとこだな、ここはな、冬だけどみたいな感じでしたね。なかなかね面白いなと思いました。でもまあやっぱその一方でね、その自分が得意とするなんかドイツゲームっぽいもの、まあちょっと僕のサークルはアメリカアメゲーっぽいの出してますけど、ドイツゲームっぽいものはなんか勢力というかね、シェア的には減ってきたのかなとね、やっぱ毎年毎年思いますね。はい、今回すごく話題になっていて、あのちょうどゲームマーケットの入り口ぐらいにあった、ちょっと今カタログ見ながら喋ってるんですけど、のもあってすごい盛り上がってましたけど、ゴリラ人狼とかねすごい盛り上がってましたから、その今ちょうどゲームマーケットというかアナログゲーム、日本のアナログゲームがちょうどジャンル的な狭間みたいに多分近づいてるのかなみたいなのがあって、コミュニケーションゲーム、コミュニケーションツールとしてのゲームみたいなやつ、もしくはなんかそういうやつなのか、ドイツゲームの文脈の、あの競技性はあるけどランダムはある、考えなきゃダメよっていうあのね、あのドイツカターンみたいなやつねの今狭間みたいなところに来つつあんなと思うんですよね。でただそれがなんかどっち側に行くとかどっち側の試合が増えすぎちゃってうんぬんじゃなくて、まあそれ自体はハッピーなことで、なんかいろんなゲームが楽しめるぜっていう状況だとは思うんですよね。でまあこれからその普通のお客さんね、その軽いゲームが好きなお客さんみたいなのもまあすごい今増えてると思うんですけど、なった時にまあ結局その作る人としてはどうこう見てどういうお客さんにどういうのを売るかっていう、まあそこまで考えて同人だから作れないですけどね、同人だからまあ作りたいもの作るんですけど作りたいもの作って、今回で言うと、一番重いゲームとしてはあれですね、プロジェクトユニバースですか、ホイゲームさんのとかが非常に数がね、出たという話もちょっと聞いて、まあ大人気だったという話聞いて、まあ、すごいハッピーなことだなと思いました。要するに1時間級のゲームを同時に作って、それがちゃんと、まあ、もちろんね、プロジェクトユニバース自体はすごい面白いゲームで、かつ事前の評判もちゃんとあってとか、そういう、セールスの努力みたいなのももちろんあるんですけど、というのが結果的に、その、まあ、同時にすごい、販売価格5000円みたいなゲーム作って、それが在庫余ると思うね、やばいの。本当やばいから。金がないのは首がないのと一緒やレベルでやばくなるんで、まあ、そういうことになんないでね、ちゃんとね、売れたっていうのはすごい本当にね、幸せなことだと思いますんで、俺のことじゃないですけど矢沢さんの話ですけどホイゲームさんの話ですけど、いやそういうのもちゃんとまだちゃんと売れてるっていうのもあって、その一方でゴリラ人狼が大人気みたいなのもあってっていうのはすごくハッピーなことだなと思いました。そういう多様性がなくなった時が、まあね、どんな種族でも多様性がなくなるとやばくなるんで、っていうのを考えると、まあ、まだまだ多様性もあるし、お客さんも多いし、いろんなゲームがいろんな形で盛り上がってて、まだなんかね、わかんない、急にバーンって売れるゲームとか、急に出てきかねない感じなので、まあ、非常に 夢もあるし、希望もあるし、お客さんの熱量も高いしってすごい、アナログゲームはいい業界だなと思いました。はい、まあまあまあそんなですね、かなりポジティブな感じで締めてますけど、というわけです。で実はこのラジオ収録の頃はゲームマーケット次の春の 応募締め切りがだんだん近づいてきてるんですね。なんですけど、以前からお伝えした通り、とりあえず、パーネンゲームズとしては2020春かの方はちょっと参加しない予定なので、まあ、ちょっとですね、また活動報告みたいなことはまたちょっとおいおいさせていただければなと思います。はい、そんな感じでした。いや、やっぱゲームマのね、2日間はもうただただ熱狂でしたね。いろんな話したいことがあった気がするんですけどね。マジカルパティスリーの布袋がすごい、ただ無料で配るなよ、あんなすごいいい袋みたいなレベルでバンバン配っていたみたいな話とかね。キックスターターが撮影、動画撮影のブースっていう謎のブースを作ってて、なんだあのブースと思って開幕直後に、初日の開幕直後にダッシュでキックスターターのブース行ったら、あいつられ人形の常地さんが収録してて、なんであんた自分のブースどうしたんだみたいな気持ちになったみたいなこととか断片的には覚えてるんですけど、いや、まあそんなでね、非常に面白かったです。はい、いや、やっぱ熱狂の2日間でしたね。いや、個人的には本当にワンモアゲームのカジノさんとかのスカウトがすごいね、大人気だったってのは本当に嬉しいなと思いました、個人的な気持ちとして。やっぱ遊ぶと楽しいんですよね。なんだろう、表現が難しい、面白い大富豪みたいなことね、それ最高じゃんみたいな話なんですけど。まあちょっと気になった方はね、スカウトっていうゲーム名で調べていただければ、まあなんかいろんな、大人気な評判がヒットすると思いますんで、ぜひぜひっていう感じですかね。はい、まあそんな感じでした。というわけで、今回もですね、ちょっと今日短めですが、お耳をお貸しいただきましてありがとうございました。お相手はパーナインゲームズの、ナインでしたと。で、次回の収録なんですけど、とりあえずゲームマーケットも一息ついてしまい、で、まあ喋ることがないみたいな状況にだんだんなっていて、まあもうめちゃくちゃ雑談かもしれないです。やるとしたら、そのデジタルゲームの話だったり、もしくは収録をしない、いや、してくれみたいなんですけど、まあ雑な話になるかもしれないですけど、まあそんなにね、めちゃくちゃ間を空けずにはやりたいなと思ってるんで、まあよろしくお願いします。ということでした。まあ、ではですね、次回ちょっとね、日付切らないでやるって非常になんか危険な香りを今リスナーの方持ってるかもしれないですけど、締め切りを決めずにね、終わりたいと思いますんで、じゃあいいね、楽しいボードゲームライフ、ゲームマーケットの新作もね、バリバリ遊んでください。では